スーヤン・エイコの冒険チャンネル。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤン・エイコ、そして影武者パーソナリティの片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。片桐です、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、そして改めまして明けましておめでとうございます。いつもコメントやコーナーへのお便り本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もう大変嬉しく励みになっております。今回は新年特別公開雑談編でございますので、どうぞ最後までお楽しみください。新冒険チャンネルはお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。飲んで寝て、駅伝を見てまた飲んで、読み人は梅屋えのきだけさんです。
おせち料理、はいはい、なんか好きなおせち料理とかありますか？おせ
ち料理じゃなくて、
まあ、お正月の料理ですよね。
おせちもありますよ。おせちで好きってなるならあれですよね、栗きんどんみたいなやつとか、
あの
豆みたいなやつですかね。はいはい、他はまあ正月だから食べるかって感じで、苦手なやつもありますしね。
苦手、ちなみに苦手は何が苦手なの？
昆布の巻きのやつ。どっちも苦手なんですよ。昆布も苦手だし、巻いてるかんぴょうみたいなやつも苦手だし。あとは苦い魚、タツクリですかね。
ありますね。
苦い魚って、ちょっと、ちっちゃいやつ。
やつね、
あれは多分味付けが苦手なんですね。苦いやつ。
あ、苦い、甘露煮みたいなやつ。
甘露煮じゃないんですよね、ちょっと。ちょっと苦みが。
苦いのは魚が苦いんですよね、あれね。
ですかね、タツクリ。
多分おせち料理ってなんかこう保存ができるようにっていうので甘く味付けてるの多いですもんね。
あ、卵とかもそうですね。
卵とかもね、
好きですよ。
なんか煮豆とかもそうですよね。
そう、煮豆と栗きんとんが好きですね。
うーん、
なるほど。 あと俺お雑煮苦手で。
え、
なんでしょうね。
どういう意味ですか？お雑煮そのものがですか？
そうそうです、お雑煮あんまり好きじゃなくて、ぜんざいは好きなんですけど。
ああ、なるほど。
何でしょうか、何でしょうね、餅で、あ、正月に限らず、餅とか団子系って俺、
団子も？
俺の偏見で、ご飯みたいな団子や餅は食べないんですよ。
あ、
みたらしも俺の中でそうで、おかずのお菓子というよりは、あんことかチョコレートとかの甘さとかはお菓子で好きなんですけど、お菓子って感じがして好きなんですけど、みたらしとか五平餅も俺食べないんですよ。
じゃあ甘くてもおはぎとかは嫌いっていう。
おはぎは好きです。
おはぎは好きなんですか？
そう、あんこともち米のやつですよね。
あ、そうですそうです、あれは大丈夫。
そう、味付けがその、なんでしょうね、おかずとお菓子をなんか
ちゃったみたいな、
なんでしょうね、コーラのお茶漬けみたいな感覚がしてすごく苦手なんですよ、自分の中で。
わかる、
だから、
わかります。
五平餅、俺出所っていうか岐阜で育ってきたんですけど、名物の一個なんですよね。広く岐阜県で、岐阜市でも金華山って岐阜城の近くでも売られてたりしますし、もっと遠く行って馬込宿とか、わかります？
あ、わかります。
中津川で だいぶ遠いんですけど、そこの方とかでも売られてたりとか、飛騨高山とかでもすごい岐阜県下で広いところで売られてたりする、観光地とかでそのまま焼くんですけど、一切食べないんですよ。
そうなんだ。
お雑煮もちょっと苦手で。
そうなんだ。
そう、
へえ。
出してくれるなら前菜がいいんですよ。前菜もまあ正月とかになんかの
まあね、
ちょっと出たりして。
あ、そうですよね。
そう、前菜が好きです。
へえ、そうなのですね。
うん、
私唯一自信を持っておせち料理で美味しいと思って作れる料理が、煮豆なんですけど、そのね、煮豆がいわゆる多分片桐さんが好きなイメージのすごく甘くちゃんと煮てある煮豆ではなくて、甘いんですよ、甘いんだけど、 梅干しと一緒に煮るんですね私。甘いんですけどめっちゃ美味しくって、うん、お椀一杯ぐらい食べちゃうんです。
うん、すごいですね。
すごい美味しいです。
進むようになるんですかね。あのよく前菜とかでも塩昆布みたいなやつがあったりとか、はい、あの梅が一緒についてくるとかありますけど、はい、進むっていう風な味付けになってるんですかね。その食が進むというか。
あ、多分で。
くどくなりすぎないようにみたいな。
あ、そうですそうです。なんかお水につけてで、お水につけるじゃないですか。一晩ぐる一晩つけて、まあ、煮豆するときって大体そういう風にするんですけど、はいはい、でそれを洗って、うん、で3杯ぐらいのお水を入れて、
はいはい、
でお砂糖を、まあ、200の豆に対して 200g ぐらい入れるんですよ。相当入れるんです。
うん、
相当だから相当甘いんですよね本当は、うん、なんですけどその煮るときに梅干しをこう大きい梅干しあるじゃないですかよく。
あの緑のやつですか。
あ、緑のじゃなくて梅酒の梅じゃなくて、あの梅干しとしての大きいやつって、うん、紀州梅みたいなのの、うん、でっかいのあるじゃないですか、うん、ああいうのを5つぐらい入れるんですね、
うん、
で一緒にそれをお醤油をちょっとおさじ1杯ぐらい入れるのかなみたいな風に入れて、うん、で、まあ、先にアクを取った後ですけど、アクを取った後にそういう風に入れて、はいはい、で3時間ぐらい煮るんです、
うん、
でも以上おしまいみたいな感じなんですけど、
はいはい、
ちょっとうっすらと甘くって酸っぱくはないんです一切、
うん、
梅も甘くなる、
はいはい、
梅干しもっていう感じ で
もちょっと風味とあれが、
そうそうそうそう、
梅の風味が出るっていう、
そうですそうです、めちゃくちゃ美味しいぐらいですね、
いやいやでもすごいと思いますそのしかもその独自のアレンジを加えて作れるなんてすごいと思いますよ
ちゃんと作れるっていうのがもうそれぐらいしかないんですけど、いやい
やすごいと思います
あの正月はね、なんかねいっぱいなんかいろいろ美味しいもの食べたいですよね。
そうです ね
なんかこれまで、
はい、
あのびっくり体験で、
うん、
うちの父親の話を
仲良くされてますよねいろんな話があって
昨日ね、これまでもこれから先もこんなことはもうないだろうなっていうのと会ってもらっちゃ困るっていうことがありまして、うん、昨日ね、
はいはい、
ちょっと夕方にかかるぐらいの、
うん、
あのちょっと長めのお仕事があって、
はいはい、
で部屋にこもって仕事をしてたんです、
う
ん、
はいはい、
終わったからと思って、
はいはい、
あの父親がいる方になんか声をかけに行こうかなと思って、
うん、
開けたら電話してたんですよ。
あ、はいはい、
あ、まあ邪魔しちゃダメだなと思って一回あの引っ込みました。もう一回、あ、もうそろそろ大丈夫だと思って行ったら、うん、あのまあ終わっててっていうかね、終わってたんですけど、はいはい、父親が私の方を向いて、
うん、
あの救急車を呼んだって言うんですよ、うんうん、え、何って言って、救急車って言ったら、うん、救急車を呼んだって、いや病院に電話したら病院の人が救急車で来てくれって言ったって言うんですよ、うん、で、いえそんなことないだろうと思って、でも病院の人が救急車で来てくださいって言ったって言うから、うん、何かが間違ってるんだろうなと思って、
まあ、多分そうです
よね、何かが間違ってるけど、まあ、何かをお願いして病院に行こうとお父さんはしてるんだろうなって思って、うん、それは家の人はって高齢者だし、うん、家の人はって聞くよねって聞いたら、うん、いないって言ったって言うんです、うん、いないって言ったのって言ったら、うんうん、いないって言ったって、
うん、
いつ来るのって言ったら、もう来るって言うんですよ、
うん、
で、え、もう来るのって言って、うん、いう話をしてたら、
何で呼びたいのっていう、
そうそうそう、そういうことなんですよ。
どこが悪いのっていうこと
です。そうで、私実はその時に物入れがあるんです、父の部屋に、はいはい、でその、ま、物入れっていうかクローゼットみたいな入れるところなんですけど、
はいはい、
その中に何かが入ってるから取ってくれって私に頼むから、それ聞きながらそこに入って取ろうとしてたんですよ、その物を。どれ、はいはい、どれとかって言いながら、でそしたらピンポーンって来て、で入れって言うから入って、こうそで扉を閉めたら入ってきちゃったんです、
はいはい、
救急隊の人が。で救急隊の人が入ってきて、もう最初の質問が忘れ なんで救急車呼んじゃったのって聞かれて、うん、またね、
まあ、まともに話し合ってますもんね。救急じゃないっていうのは、分かりますもんね。
そうでしょ。で、なんで呼んじゃったのって聞かれた時に、私は足が痛いって言うと思ったんです。まあここ何日かね、
思い当たる節はそれだっていう、
そう、時間によって立ちづらいとか、うん、だから車椅子に座ってた、うん、でもそしたらうちの父親が救急隊の人に便秘なんだって言った。
あ
で
困ったもんですね。
もうそこではっと思って、いやそれ救急隊呼んだらダメじゃんみたいな、まずはそこでうーんって救急隊の人が言う。でもそこでそういう感じかって多分思われちゃったんだと思うんですよ。
あの、まあ、こういうのかって、その
そうそう。でそっから口調がだんだん厳しくなり、
なんかあんまりそのむやみやたらに呼んじゃダメですよってみたいな、
なような、まあ保険証あるみたいな感じで、
あ、来てしまったから一応連れて交渉はしてるんですね。
保険証あるって言って、うん、あ、保険証なんか多分そこら辺にあるみたいな、一生懸命がなんかガサゴソ探し始めて、なかなか見つからなかったんで、父も慌てたのかもしれないんですけど、私をこう物入れに入れた都合帳を、うん、より一層なんかすごいちゃんと喋ろうとしてるのがありありと分かって、こんなちゃんと喋ったら救急車絶対呼ばないからっていうちゃんとした物言いをしてて、保険証が見つかって、
うん、
で、まあ、昭和何年って読み上げ始めたんです、
はい、
救急隊の人が何年まで言ったら何月何日っていうのは自分でかぶせるように答えて、私一体何してるんだろうって、ここから、
まあ、でももう今更は出るわけ
でも、今更も出れない
って、最初から言って対処するならまだしも、今からはもうなかなか出れないですよね。
そう、それを全容聞いちゃってるから、でかつ父親に救急隊の人は、あの家の人は、うん、娘はいないって、うん、父がもう名言を捨てて、まあ、そこで
お年寄りっていうか ご高齢の方のあれだから、まあ本当は最初から出てって、あの間違ってちょっと電話かけちゃったみたいなんですよって言って、
そうそうそうそう、
すいませんって言って返すのが一番なんですけど、
そうそう、
とっさに隠れてしまってからはもうなかなか出れにくいですよね。
状態になっちゃってる状態で、うん、張り付いてその中におり、その一部始終を聞き、でかつなんか変な回答をしながら格索と喋り、で病院に電話したんですよ、そこから、うん、あの救急隊の人が。そしたら、あのそのうちの父親に病院に電話しましたって聞かれて、あ、電話しましたって、うん、で、あのね、もう病院がね、来てもいいって言ってるよって交渉は成立してたのねって、そこで、
あ、もともと何かの勘違いで救急車を呼ぶことになったんでしょうけどね。
まあね、そうそう、でも来てもいいって言ってるよって、うん、まあじゃあ連れて行きましょうかみたいな話になって、
うん、
30分ぐらい会話をした後、あの父は消えていきました。
大変でしたね。
もうなんか多分こんな体験はまだあるのかな、でも父親が父親である限り。そしてただいまって言って帰ってきたっていう、
もう
ね、
うん、
救急隊の方には本当にご迷惑をおかけしましたって感じです。
正月すごく好きで、あのいろんなとこに行くんですけど、
うん、
7日間ぐらい自分の中で正月期間があって、あの毎年元旦とかは友人と予定がつくって遊んで、
うんうんうん、
1人でもいろんな神社行くんですよ、
うんうん、
その期間1、2週間でその自分が休みの時に、あのまだ屋台やってるかな、まだ屋台やってるかな、桜と紅葉と一緒で、
あ
の桜もまだ行けるかな、どうだろうなっていう、その1週間2週間過ぎたぐらいで、まあ今回が最後かなみたいな、その屋台とか縁日として考えてもすごく正月は
いいですよね。
いいですよね。
そうそうそう、私もでもなんかね、いろんなところに初詣行くの、もともと私氏神様に本当はお正月って、うん、行くのが普通だっていうのをそもそも知らなかったんですよ。
俺も知らないですけど、何が一体そのオフィシャルなのかは。
そう、知らなかったんです。うち、あの父親が、
はいはい、
あのまあ、信州の人で、母親が四国の人なんです、
は
い、で、まあ、全然違うところのエリアの、うん、海に近い山に近いみたいなところの
人が、信州いいですね、信州も、
うん、が、まあ、 あの大学は東京だったのでっていうので全然違う文化で育った人たちが、うん、あのまあ、それも末っ子同士なんですね、
はいはい、
なので田舎に帰るとかそういうことももうすでになく、あの上も離れていたりとかするので、うん、っていうあの夫婦生活をしてるところに生まれた子供なので私、
はいはい、
そのお正月ってお正月はどっか、うん、どっか の, あの神社大きい、まあ、例えばお伊勢さんに行きますとかその頃住んでたのが仮に東京だったとしてもお伊勢さんに行きますとか、うんはいはい、まあ、あのどっかに行きますっていう風に、うん、なんかいろんなところに行ってたんですお正月、
はいはい、
だからそういうもんだと思ってたんですよ。
な
んか
別に俺もそれでもいいんじゃないかなと思うんですけど
大きな神社になんかこう行くみたいな感じだったから、うん、なんか地元の氏神様にあのちゃんとお前
氏神様っていうのは何になるんですかね。
氏神様っていうのはその地域の
神様、ああの土地神みたいなやつです。でもそれはよく言いますね。あの一番自分の家に近い神社を大事にしなきゃいけないっていう、
そうそうそう、それそれ、
うんうん、
っていうのが、まあ、そもそもの本来の姿だっていうのを最近まで知らなかった、まあまあまあ、恥ずかしながら。
いろんな神社ありますし、
いろんなところ
にみんな参りますし、
そう、なんか行くんでいいんだと思ってて、いろんなところになんかご利益ありそうみたいなところに行っちゃう、
まあまあまあ、
そのお願いしたりとかするんです
けど、リラックス効果っていうか瞑想じゃないですけど、そうそうそう、そういう一瞬という考えにするとお祈りする時間普段、
うん、
すごく心のストレスをリセット、そうそうそう、スッとする
すよ、ね、
させるっていう意味でいいなって思います。
うん、最近もなんかね、あの成田さんって神社じゃないんですけどお寺なんですけど、うん、でも皆さん集まり
たく、
そうそうそう、
聞きますよね。
で なんかね一回行ってからなんかめちゃくちゃご利益があるんですよ。なぜ
か、あ、でも
あすごい自分で感じてるだけかもしれないんですけど、
そう、それが大事ですよね。
で思ったらなんかあのそこを外せなくなっちゃって、
あ、いいと思います、いいと思います。
なんかね毎年行ってますね最近。
うん、
いつ行くかは別ですけど、いやいや、お正月の期間に必ず行ってます。
うん、俺ももうここ数年は正月はあのおちょぼ稲荷っていう岐阜にある海津市っていうところにあるあの、うん、まあ、神社があって、その神社の普段ももともと岐阜の観光地の一種っていうので、うん、あの神社が本堂があるんですけど、その周りに店が、
うんうんうん、
まあ、なんか和菓子屋やらなんやらとかね、店があって、参道が商店街みたいになってて、そこの神社に続くっていうところなんですけど、正月になるとプラス屋台も出てみたいな。
あ、いいですね。
そこに毎年行ってますよ。
そう、
正月といえばそこだなっていうのが、
うん、日本はなんかね、でもいろんなところにこう神社があって、まあ、そこそこの雰囲気があって、まあ、まあ、
八百万ですかもんね。八百万ですもん。
いいですよね。
よく出かけるんですけど、うん、出かける先には必ず何かしらのその地の、
まあ、ありますよね、
神社があるんですよね、
うん、リスナーの皆さんも多分どこかね、お近くのところとかお参りされるんだろうなと思いますけど、
うんうんうん、
ね、ね、そう、初詣皆さんももう行かれた頃に聞いてるかもしれないですけどね、この番組を
もしその一日のうちに時間が空いた時ならぜひ、はい、まあ、後日でも全然それを思い返してもらって正月を聞いていただいても嬉しいですし、ぜひ聞いてください。お願いします。
聞いていただきたいのと、お正月楽しんでください。
はい、ぜひぜひ。
電話ありがとうございます。冒険商店でございます。
あ、もしもし、
ただいま電話が大変混み合っております。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。お客様、
もしもし、
大変お待たせしております。
あ、すいません、
ただいま電話が大変混み合っております。
つながった
り、恐れ入りますが、お時間があるときに改めておかけ直しくださいませ。
人の声やったらわからんで、もっと機械音っぽくしてくれんと。もし、あ、切り取るやん、切られた。いや、人に繋がるまで待ってくれんと、もう時間ないんやて、なんなんやて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
ん冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM かマシュマロの投稿でお待ちしております。ラジオネームを添えてどしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。